時は満ちた。神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。これが主イエスの宣教命令の、宣教開始の号令でありました。号令といったのは、この一言でイエスの宣教活動が始まった、こういうふうに言えるからであります。三つのことがここから発せられています。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この三つです。今日の福音書は一章の14節から今お読みしたんですけど、マルコ福音書の書き出し、ここを見てほしいと思います。聖書をお持ちの方、書き出しはこうでした。神の子イエス・キリストの福音の始め。神の子イエス・キリストの福音の始め。この福音書を書いたマルコがこれを書いたとき、タイトルはつけなかったんでしょうかね。出来上がった、私は現物のギリシャ語のマルコ福音書というのは見たことはないんですけど、どうも完成したマルコ福音書にはタイトルというのはついていないようであります。皆さん今お手元のこの新共同訳聖書にはですね、洗礼者ヨハネ教えを述べるというのが肩書きで書いてありますが、これはですねタイトルではないんです。もともとのマルコが書いた福音書の中にはこれはなくって、この聖書を編纂したときに、こうして礼拝の中で、皆さんが読みやすいように、どういうことが書いてあるかパッと見てすぐ分かるようにと日本聖書協会がくっつけたものでして、これはマルコの言葉ではないんです。でもですね、ひょっとするとマルコはこの最初の一行、神の子イエス・キリストの福音の始め、ひょっとするとこれをタイトルのつもりで書いたかもしれないなということをちょっと思うんですね。で、そう思うとなんとなくそれっぽくもこう見えてまいります。いずれにしてもですね、マルコは自分が書いたこの福音書の書き出しで福音についてこれから書くぞということをこの最初の一行で言っているわけであります。教会にもですね、外部から、直接教会とはあまり関係ないようなところからいろんなセールスの電話がかかってまいります。で、そうしたこのセールスの電話で気づかされるのはですね、福音と言ってくれないセールスマンが多いっていうことなんです。日本福音ルーテル教会ですか、こういうふうに言われることが結構あります。ガクッとしてしまいます。なんで読み方知らないんだって、ちょっとイラッとすることもありますけれどもですね、そうした私のこのネガティブな感情的な反応をとやかく言っている場合ではないなということを思います。福音とこの漢字を福音と読んでくれない人たちがこの日本の社会には まだたくさんいるっていうことなんですよね。その事実を、端的に物語っているわけであります。福音という言葉は辞書を調べてもキリスト教の良い知らせというふうにはっきりと書いてあるぐらいですから、これはですね、キリスト教の言葉なんです。福音というのはキリスト教の言葉、キリスト教会が使う言葉、教会が広めていかなければならない言葉、それが福音。福音と読んでしまう人がまだ多くいるという事実を、私たちは、教会は真剣に受け止めて、誰もが福音と読んでくれるようにする、努力が必要かな、そういう責任を教会は持っているな、そんなことをこう思わされるのであります。さて、福音というのは今も言ったように良き知らせなんですが、それと対極にある知らせ、ニュースというと、新聞報道などで私たちが毎日のように知る事件ですね。事件、腹立たしい事件、悲しい事件、痛ましい事件がこの社会にあふれています。良いニュースと、事件を比べると圧倒的に事件の方が多いと思います。それは現代社会に限ったことではありません。多分大昔でもそうだったでありましょう。そして聖書の時代でもそうだったでありましょう。今日の福音書の最初に、今日の福音書の一番最初、14節ですね、14節をちょっと見ていただきたいんですが、こう書いてあります。ヨハネが捕らえられた後、洗礼者ヨハネのことです。イエス様に洗礼を授けたヨハネです。そのヨハネが逮捕されたんです。洗礼者ヨハネは救い主イエスが登場する先駆けとして福音を、良き知らせを述べ伝えていた人ですが、そのヨハネが権力者たちによって睨まれていたんであります。そしてこの福音を述べ伝えていたヨハネを権力者たちは黙らせようとしたわけであります。そして結果的に洗礼者ヨハネは首をはねられることになってしまいました。そういう事件があったんです。それがこのヨハネが捕らえられた後という言葉でこう示されています。ヨハネが捕らえられた後、イエスはどうしたかというと、ガリラヤへ行き神の福音を述べ伝えた。イエス様はこの残虐な事件をきっかけに宣教活動を開始したのであります。それまではヨハネとこう連絡を取り合っていたのか、イエス様もエルサレムからさほど遠くないあたりにいたようでありますけれども、この事件があってそれを耳にしたときに、イエスは自分自身の身にも危険を感じたのでありましょうか。イエスはエルサレムを離れ、もっと北の方にあるガリラヤという地方へと戻っていったんであります。ガリラヤというのはイエスが生まれ育った、幼い時を過ごしたナザレの村がある地方でありますけど、ガリラヤ湖の周辺ですね。イエス様の宣教活動はこのガリラヤで本格的に始まったわけであります。マルコはイエスの宣教を15節の一言で まとめておりますが、その内容というのは先ほども言ったように3つです。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この3つです。時は満ちた、日本語で、機は熟したという言い方がありますよね。時は満ちたというのは、この機は熟した、この漢字に近いと受け止めることができます。機は熟したという時の機っていうのは、機械の機ですよね。時期の機ではないです。機械の機です。チャンス、機械という場合の木ですから、ここで言う時、これと近いと言えます。このイエスが語った時は満ち、その時というのは原点のギリシャ語によりますとカイロスという単語が使われています。それがここで使われている時であります。そして聖書の中、特に聖書の中でこの単語を読むときにはですね、カイロスという単語は神の時という意味で用いられるんです。人間が予定を立てるときに使う時ではないんです。それはカイロスではありません。神様の計画の中の時がカイロスです。ですからイエス様はヨハネが捉えられたその時をカイロスと捉えたということですよね。カイロスは神様の時ですから、私たちにはそれがいつのことなのかは分かりません。私たちが予定を立てることはできないのがカイロスであります。カイロスはどうやってわかるかというと、その時が過ぎ去ってからです。過去になってからカイロスがわかる。そういう意味で歴史というのは本当に大切だと言えます。歴史が、人類の歴史がカイロス、神の時がいつだったのかを教えてくれるからです。カイロスという見方は、私はそれを2つに分けてみたいと思うんですが、一つはですね、この人類のこの世界の歴史という大きなカイロスという見方、そしてもう一つのカイロスは私の人生、あなたの人生という個別のカイロス、小さなカイロスという見方があるんではないかと思います。で、今日ここで私たちが聞いておりますイエス様の言葉の中にある時は満ちたというのは、これは大きなカイロスの見方で語られております。時は満ちた、神の国は近づいた、こういう流れで語られたわけですが、ここだけを読むとですね、この大きなカイロスですから、この人類全体に及ぶカイロス、そうするとこれは終末、世の終わり、そういうふうに置き換えてしまって考えたくもなるわけであります。すなわち時は満ちた、神の国は近づいた、あ、これは世の終わりのことかな、時の終わりが、歴史の終わりが近いということなのかな、こんなふうにも聞こえてくるわけであります。終末という言葉は、これは非常に神学的な言葉なのであります。終末論という神学論がここから展開されていくわけですが、この 終末という神学の言葉は、まあ、終末という字を見たら大体想像がつくので、いつの間にか一人歩きをしてしまうんですね。終末とはこの世の終わりのことと、こういうふうに、まあ、短絡的に文字通り結びつけてしまう、受け取ってしまうという傾向はどうも避けられないようです。けれども、もしそのような狭い見方しかないとなりますと、イエス様がここでですね、神の国は近づいたと言ったんだけれども、この世の終わりはその時は起こらなかったわけであります。2000年経過しても、今でもこの世の終わりはまだ来ていないわけですので、そこだけで言うなら、終末は、世の終わりは近づいていなかったということになってしまいます。ではここでイエスが言った神の国は近づいた、この言葉はどういう意味なんでしょうか。イエスの言葉を信仰を持ってこれ受け止めた時、何が見えてくるのか、それを考えるのがこの終末論という神学なのであります。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、この三つを一緒に読んでみたいんです。合わせて読んだ時にどんなメッセージが聞こえてくるんでありましょうか。一つはっきりと言えることはですね、まずはカイロスとなったということ、これははっきり言えますね。そこでカイロスがあったということ、イエスの登場と宣教活動の開始がカイロスだったんであります。これまでになかったことがこれから始まるんだという宣言がここでなされたんであります。とってもユニークなイエス様の言葉、そして宣教活動、これはイエスが現れるまでなかったのであります。ここから始まったんです。イエスの語る言葉はこれまでになかった教えだった。その一つ一つを福音書記者マルコは丁寧に書き留めたのでありました。そうしてマルコによる福音書というのが完成をしたのであります。1月に入って今日は第3週目ですが、今年2018年は1年かけてこのマルコ福音書を一つ一つ日曜日ごとにこうして教会に集まって、ここから聞いていきます、学んでいきましょう。そうすることで神の子イエス・キリストの福音というものに触れていくのです。ですから神の国は近づいた、これはですね、イエス・キリストがやってきたということでもありますし、イエス・キリストが神の国を述べ伝え始めたということでもあるんですね。そしてここでもう一つどうしても伝えたい大切なことがあります。私たちが神の国に近づくんではないんです。イエス様はっきり言っています。神の国が近づいた、こう言ってるんであります。神の国が私たち人間のところに近づいてやってきたということを言ってるわけであります。これを擬人化して言い換えるなら、神がやってきた、神様がイエスとなってご自身を表された、そうです、顕現されたということになります。主語がどっちか、神の国か私か、この違い、これをはっきりさせて読むことはとても大事です。なぜなら私たちの常日頃の癖でどうしても自分を主語にして考える癖があるからであります。そういうふうにしてしか 物事を見ることができない私たちだからであります。私が神の国へ行く、私が天国へ行くというふうに、そうではない、そうではないんです。神の国が私たちのところへ近づくんです。神様が主語です。神様の方から私たちの方へやってきてくださったということですよね。そしてそのことがもうすでに福音、グッドニュースとなっているのであります。私たちが神様に対してできることって一体何でしょうか。何がありますか。私を主語にして、神様これをやりました。私たちが神様に対してできること、それは悔い改めしかありません。罪から逃れられない私たちが神様に近づいていくなんてできないんです。でも過去に起こった一つの歴史的な出来事にカイロスが起こったわけであります。今から思えばそれは事件だったと言ってもいいでしょう。そうです、イエスの登場です。マルコが書き留めたイエスの活動です。イエスの言葉、その一つ一つは全て私たちへと差し向けられた神様の手であり、神様のアクションです。神の国が近づいてきたんです。そこには神様から私たちへの大きな愛と憐れみの心を見て取ることができます。悔い改めて福音を信じなさい。確かに私たちには悔い改めることしかできませんけれども、イエス様はここでもう一つ私たちにできることをはっきりと示してくださっています。福音を信じることです。福音を信じることです。良き知らせを信じることが私たちにはできるんです。イエス・キリストを信じていいんです。これこそ神様が手を差し伸べて私たちにお与えくださった大きな大きな恵みです。お祈りしましょう。主なる神様、あなたが私たちの方へと近づいてくださり、あなたの一人子イエス・キリストがこの世に与えられました。私たちからあなたにできることは悔い改めしかありません。そのような私たちにあなたがお示しくださった大きな愛を、良き知らせを、福音を本当に感謝いたします。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。